Message on Saturday night。 土曜日午後9時ゴスペルメッセージオンサタデーナイトの時間、今晩もやってまいりました。皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。これから1時間イエス・キリストあなたの人生に素晴らしいことをしてくださることを期待しながらお届けしたいと思います。お相手をするのは井出明誠と
木原純子です。
よろしくお願いします。今日は、チャペルコンサートが持たれまして、今日はチャリティーコンサートということですね。指定の執行人のチャリティーコンサートだったんですね。とっても祝福されたんですけれども、司会者の方が一番大事なことを忘れまして、募金を集うのを忘れてくださって、石田西の本のことも、はい、これからこの本を元にコンサートしたんですけど、最後に石田の本が売ってるってことを言うのも忘れてくださいましてですね、チャリティーコンサートなんですけれども、なんかチャリティーはどこに行ったんだろうという感じだったんですけども、ただコンサート自体はとっても祝福された、はい、素晴らしいコンサートの時を持つことができて本当に嬉しく思っています。純子さんは今日のコンサートではどれくらい歌ったんですか。
歌ったのは3曲、
はいはいはい、どうでした今日のコンサート
は。今日はですね、個人のお話がなんか、私自身は何回もしてたので、個人のコンサートはですね、何回か本当に何度も聞いたお話ではあったんですけど、涙が出てきてですね、すごく良かったです。
お話がっていうのは、その何度もいろんな話がありましたよね。島も行っておられた方の、はい、方の話や、はい、あるいはその行ったことのある方の話や、あるいは本からの話や、いろんなことありましたよ。
全部良かったです。はい、もう本当全部良かったです。今日はなんかやっぱりスタッフの人たちが心を込めて企画しておられて、でその真実が現れたかなっていうか、もっとたくさんの人に聞いてほしかったなって思います。
はい、トークはつまりトークはとっても良かったってことなんですけど、賛美自体はどうでしたか。
賛美も今回は長崎のゴスペルクラブだけではなく、佐世保のゴスペルクラブの方も来ていただいて、はい、でそれもすごく良かったです。
佐世保レインボーゴスペルクラブというね、佐世保で生まれたゴスペルクラブなんですけれども、今は佐世保ではもういろんなところに行ってコンサートをされているゴスペルクラブですが、この佐世保レインボーゴスペルクラブの方は何曲歌ってくださったんですかね。
2曲、
はい、はい、私もですね、今回メインボーカルの方はちょっとお仕事でどうしても来れなかったんですけど、しかし今日メインボーカルをされた方はですね、すごく良くてですね、今まで何回も聞いたんですけど、ちょっと正直びっくりしたんですね。今までよりもなんかすごく上手くなっているものがすごくこう上手くっていうのより良くなって、なんて言ったらいいんでしょうかね、こうなんかこう本当にこう、まあこうこちらに迫るものが生まれてきてるって言ったらいいんでしょうかね、思わず聞いてしまうようになってるって言うんでしょうかね、とても感動いたしまして、まあ長崎教会のホームページを見ていただければ、今晩か明日にはそのゴスペル、チャペルコンサートの映像が出る、また音声が出ると思いますので、テキサスボーレインボーゴスペルクラブも他のグループも、それからトークやメッセージもですね、聞いていただければ本当に嬉しく思います。とっても中身のある素晴らしいコンサートでした。実はチャペルコンサート今までずっとやってきたんですけど、企画チームを作ってスタートさせてちょうど半年の目のコンサートだったんですけども、そういう意味ではどうだったでしょうか。
そうですね、本当に試行錯誤しながら、なんていうか1ヶ月に1回のコンサートなんですけど、なんかちょくちょく毎日集まってる姿が見れて、でその、最初はこうあまりうまくいかなかったりもしたりして、でもなんかやっぱり続けるってすごいなって思いました。
はい、はい、今回のコンサートはすごくよく調べてあったり、あるいはよくまとめてあったり、もちろんまだまだ変えるべきことはあるんですけども、なんかすごくトークもそれから賛美も流れもとっても良くてですね、で私もメッセージいつも短くするんですけど、今回は思わず気がついたら長く話してしまったんですが、しかしなんか長く話したけど長さを感じさせないよう なすごい主の臨在とかコンサート全体の良い雰囲気があったので、本当に良かったなと思っています。やっぱり半年やってきたことに磨いてたかなと思いますね。でオンラインで見てる方も結構いらっしゃったみたいなんで、これからたくさんの方に来ていただいたり見ていただければ嬉しいなと思っています。ぜひラジオを聞いてくださっている皆さんもですね、 チャペルコンサート来ていただけるように、また来れない方も、インターネットホームページあるいは、iPad や iPhone でも見れますので、ぜひ見てほしいと思います。来月は何日ですか？10月の18日ですね。はい、そうね、長崎公演賛美の担当の方がわからないというのはちょっと残念ですが、10月18日ですね。最後に出たんですけども、まるでなんか選挙投票日がなるみたいな、ね、それで逆に印象に残ったんですけど、10月18日やはり午後3時から15時からですね、同じく長崎教会で持たれますので、ぜひ皆さんですね、10月18日チャペルコンサートに来ていただければ嬉しく思います。それでは今日は1曲目です。そのチャペルコンサートに来てくださった坂友さん、坂友さんがおもむろに私のところに来てですね、お願いがあると、ぜひリクエストをかけてほしいということで、プラスの曲という指名がありまして、まあ、プラスというグループがありまして、まあ、今日のコンサートには残念ながらプラスは出場しなかったんですけども、プラスの曲が聴きたいということなので、1曲目に流したいというふうに思います。坂友さん聴いてくださっているでしょうか。このプラスの曲を坂友さんのリクエストで、まず最初にお届けしたいと思います。
はい、それではオープニングに聴いていた曲はあなたの手が私を包みという曲です。歌っているのがプラスという曲です、方です。どうぞお聴きください。
君が生まれる前からずっと守っている君が孤独な時もずっと見守っている感情を見失い望みも見えない明日をどう生きてゆけばいい。もう大丈夫、恐れることない、愛されてる、ずっとそばにいるよ。あなたの手が私を包み、心に希望を与える、恐れずにいてほしい、ずっとそばで見守っている、君は愛されている、ずっと守っている。感情を見失い望みも見えない、明日を生きてゆけばいい。恐れることない、愛されてる、ずっとそばにいるよ。あなたの手が私を包み、傷ついた心に希望を与える、恐れ欲しい、ずっとそばで見守っている、愛されれば愛されるほどに、あなたの言葉を深く知る、恐れずにいて欲しい、そばで見 されている」「ずっと見守っている」「愛されている」
はい、プラスはあなたの手が私を支え、
包み
という賛美でした、はい、坂友さん聞いてくださったでしょうか。それで、今日は素晴らしいコンサートがあったんですけれども、23日の日、来週の火曜日ですね、祭日です。いわゆる秋分の日と言われる日ですけれども、その日に長崎教会ではデイキャンプはちょっと今回は延期になったんですけれども、愛参会といってですね、持ち寄りパーティーのようなものをします。5時から準備に入って、夕方の5時、17時から準備に入って6時、夕方の6時、いわゆる18時からスタートいたします。まあ8時、20時かあるいは21時、9時、夜の9時ぐらいというふうに思ってますけれども、ぜひねラジオのリスナーの方も来てほしいと思うんですが、まあみんなでもちょっとやるんですが、その中で一人もう10月に入ってですね、長崎教会から三重の方に見えられる方がいらっしゃいまして、それは息子さんのところに、まあ息子さんが一緒に住もうと言ってくれたので行くことになった方がいらっしゃるんですけども、まあ、その方の、まあ、送別会っていう言葉は使いたくないですね。きっとまたこれからまあ会うことがあると思うので、まあ、今までありがとうという感謝を込めての感謝会、そして出発のための、まあ送別じゃなくて派遣会というんでしょうかね、まあ、そういう意識でやりたいと思ってるんですけども、とても楽しい時になると思いますので、ぜひ皆さん期待して思いますけれども、まあ、今日もその方が個人の話をしてくださったんですが、彼女は個人に、1年半ぐらいですね、最初1週間、その次1ヶ月、2ヶ月、そしてあと1年、1ヶ月かな、全部で1年半ぐらいですかね、全部で行かれたんですけれども、60を過ぎてから1年以上行かれた方で、まあ、それまで体の病気の問屋さんと言われてたぐらい、体が弱かった方なんですけれども、神様からカンボジアに行って子供たちを抱きしめてあげたいという、幻とビジョンをいただいて、実際、そのビジョンが成就して本当に病気になるどころか1年9ヶ月病気になることなく本当に元気に行って帰ってこられたというね、まあ、これ奇跡なんですけれどもです。で、まあ、その方は自分の息子さんにはですね、まあ、事情があって別れ腹になっていたんですけれども、その息子さんと再び、この再会できたというか、その息子さんから再び連絡があって、その息子さんと、まあ、人生の最後に一緒に住むことができるということで、本当にあの私喜んでるんですけれども、その方のね感謝を込めた会もしたいと思ってるんですけども、純子さんはなんかすごい感動したんですよね。
もう本当に感動しました、
はい、
まあ、一つ今日面白い話をその方がしてくださったんですけど、カンボジアに行って60歳過ぎて行かれたのかな、で今デング熱が流行っていて大変なんですけど、もうカンボジアではなんかその蚊がすごく綺麗だそうで、なんだっけ、緑とグリーンとブルーのなんかすごい美しい蚊だそうで、その蚊にある時なんか右足13匹左足10匹噛まれて、ね、本当それなのに病気にかからなかった。なんか日本にいる時はもう本当に死にたい、ただただ死にたいって、お酒を飲んで息子さんを育ててあげれなくてもう本当に自暴自棄になっていたのに、子供たちをカンボジアの子供たちを育ててあげたくて行った時には神様のすごい力っていうか助けっていうか、普通の人が必ず病気になるのに、一度は病気になるのに、そんな年を重ねられてから行ったのに病気にならないで、むしろ元気になって帰ってきた、うん、でそのなんとか神様のドラマの素晴らしさというか、カンボジアに行けてよかっただけではなくて、本来のこちらでの日本での生活 の、 まあ、長男の方と次男の方といらっしゃるんですが、どちらとも回復できて今回一緒に住めるようになったっていう、30年間会っていなかった、息子さんと、育ててあげたいのにあげれなかった息子さんと、この残る人生はですね、息子さんが一緒に住もうって言ってくださったっていうのを聞いて、いや神様ってすごいなっていうか、 あの愛を忘れにならないのですっていう言葉が聖書にあるんですが、あのカンボジアの子どもたちに示した愛を神様見ておられて、そしてこのその方の家族にも本当によくしてくださったっていうか、なんかこうみんな映画になりそうな、本に小説になりそうな、小説よりも素晴らしいというか、
はい、
はい、神様のドラマに感動しています。
本当にそうですよね。今聞きながらこれ、どうにしたらいいなって胸が聞いてたんですけども、まさに映画になりそうなストーリーなんですけど、神様は、まあ、彼女の人生は、まあ、本当に悲しみの人生、そして涙の人生、そして病気の人生でした。そして本当は死にたい、だけどその子供たち、残してきた子供たち、まあ、その子のことが気になって死にたいけども死ねないっていう、そういう中でとにかくまあ、お酒を飲んでカラオケを歌って気を晴らしながら仕事だけはきちんとしてでも生きてきた。そしたら、まあ、教会の方とその病院の、調理師だったので調理のところで出会って、そして何か惹かれるものを感じて教会に来てキリストに出会って、本当にそこでなんかこうイエス様に出会って人生が変わったわけですね。そしてそのカンボジアに行っているルツ前田さんとおっしゃる方が抱っこしている男の子2人を見たとき、自分の息子たちのことをオーバーラップして、あそこに行ってこの子たちを抱きしめてあげたいと思って、そのビジョンをいただいて教会にせっせと通って、体がどんどん元気になり、実際に個人に行き、本当に子供たちを抱きしめて、子供たちからたくさん力をいただいて自分も癒されて、本当に祝福されたときを過ごして帰ってきました。そしてその後その話を、まあ息子さんが名古屋と三重にいたので、その名古屋と三重にお話に講演会に行ったんですね。その時、名古屋にいた次男坊は来てくれたんですけども、三重にいた長男坊は来なかった。でもそれからまたに、まあ、さらにまだ10年以上経っておりますけども、まあ、最初から語ればもう30年以上超えているその長男坊から今年電話があって、まあ、お母さん遊びに来いということで本当に遊びに行って、2週間経って帰ってきた後また電話があって、嫁が言うから一緒に住もうということで、そこに行って一緒に住もうとしております。でも感動したのは、まあ、その息子さんね、私も分かるんですけど、もうカバン一つで来いと、こっちで全部用意してあげるからって言われたんですね。まあ、私もなんか気持ちは分かるんですけど、でもそしたらお嫁さんがですね、お母さんにも今までの生きてきたことがあるから、そんなカバン一つで来れないわよって言ったそうですね。そしたら息子さんがまた電話してきて、お母さん悪かったということで、自分が車を持って、そこまで行くから、そして自分がその荷物を全部引っ越してあげるから、そしてお母さんも一緒に乗って、ね、長距離は来ていたろうから、もうフェリーで、帰りはフェリーで一緒に帰ってこようと、引っ越しも全部してあげるということで、そして息子さんがもう日にちも言ってくださってですね、いうことになったんですね。でこの、まあ、もっちゃんという方なんですけども、この方はずっと夢がその息子さんたち、お弁当を作ってあげなかった子どもたちにお弁当を作ってあげたいと、お弁当を作って学校に出せなかった、やれなかった子どもたちにお弁当を作ってあげたいというのが、まあ、夢だったんですけれども、まあ、もううんと大人になってしまって仕事に行ってるんですけども、まあ、友ヶ崎で国さんも仕事されてるそうですが、このご夫婦のために、お弁当を作ってあげれると、まだ手が動くから今なら作ってあげれると言って、そのお弁当を作ってあげることが、まあ、夢だと言っておりました。神様その夢を実現してくださって、息子さんも本当にこう喜んで今は迎えてくれて、とってもよかったなというふうに思います。まあ、カンボジアに行くことができてね、本当に子どもたちの世話をして、すごく喜びをいただいて、子どもたちも生き生きして、そして自分自身も神様が用意してくださった素晴らしい計画の中で失ったものを取り戻すことができたというね、喜びで本当に素晴らしいと思うんですね。まあ、本当にドラマですよね。
うん、私今聞いてて映画というよりはなんかNHK かなんかの連続テレビ小説
そうですね、
続きと、はい、最後に本当に素晴らしいハッピーエンドです。はい、
そうできるだけの内容がありますよね。いや簡単に言いましたけど、一つ一つきちっと話せばいろんなストーリーがありますの で神様を信じるっていうか、人生っていうのはもう本当に逆転、そしてこう驚き、感動ってことは伴うんですね。戦いがないとは言いません。戦いはあるんですが、その戦いを通して勝利、また苦しみがないわけじゃなくて、苦しみがあるけど、それを通して喜び、感動が与えられてくる、まあ、それが本当に神様の信じるもののドラマだと思いますが、 それを見せていただいて本当に嬉しく思います。で今日もなんかあの話がうまかったわけではないんですが、なんかこう喜びと本当に個人でって力をもらったってことがお話から伝わってきたんですね。ぜひあの皆さんね、ラジオ聞いてる皆さんも今晩か明日には長崎教会のホームページに、上がると思いますので、ぜひご覧になってほしい、また聞いてほしいというふうに思います。それではここで一曲聴いていただきたいというふうに思います。あ、愛知さん会は23日の火曜日祭日ですけれども、5時から準備が始まって、夕方の5時から、そして夜夕方の6時からスタートします。まあ、途中でいくら抜けても構いませんので、7時、8時、9時ぐらいまで続くかと思いますので、ぜひおいでください。それでは一曲聴いていただきたいというふうに思います。
はい。次に聴いていただく曲は、主を喜ぶことは力。作詞作曲、茅野美代子さんです。どうぞお聴きください。
さて、来週ですね、その4月23日には愛さん会がありますが、来週の土曜日、ちょうど1週間後ですけれども、チャペルコンサート同じ時間の3時から、来週は癒しの集会が待たれます。これは体の癒し、心の癒し、まあ、人生の癒しを祈る時なんですけれども、実は私、その時ですね、東京の高校に行ってるんですね。で、東京の高校でもう10、1年超えてますね。12年目か13年目です。ちょっとわからないんですけど、毎年高校3年生に、今年は330名いるそうですけども、講演会をしています。まあ、似たような話を毎年するんですが、本当にその高校生たちが真剣に聞いてくれて、よく泣く子たちも結構多いんですね。で、本当に子供たち、この個人の子供たちのことを話すと、彼らは聞き入ってくれて感動してくれます。で、まあ、その話に来週私は行くので、いないんですけれども、その、まあ、最初朝するんですけど、まあ、帰ってきてしまうのはどうしても、話をした後、ブースを作ってお話をして、そこにいっぱい子供たちが来るんで、それでまあ、ブースで話をするんで、なかなか、なんでしょうかね、 十分じ、早く帰ってこれないんで、まあ、癒しの集会には間に合わないんですが、3時から教会で癒しの集会があります。で、そこでですね、本当に癒しのためにお祈りする時間、聖書からお話を聞くとき、いろんなときがありまして、しばしば奇跡や癒しが起こってるんですよね。今まですでにパニック障害の方が何人か元気になってきていますし、あと突発性難聴で5年間耳が聞こえなかった、右耳聞こえなかった方が聞こえるように6月になりまして、今9月ですけれども3ヶ月間完全に治りました。それ以外にもですね、いろんな癒し、またいろんな問題の解決が起こっております。ですのでぜひ皆さんね、時間を作って、病気の方がもし周りにいたら連れてきてほしいと心から思います。神保さんはこの癒しの集会でなんか感動する体験があったんですよね。
はい、その突発性難聴の方なんですけど、何人ぐらいだったでしょうかね、癒しを必要としている人、病気の人が、
9人ぐらいいたんですね。
はい、で1人に2人とか
3人、
3人とかずつで一緒にこうその方のために40分ぐらい、まあ、祈るわけなんですけども、私は違う人を祈っていたんですが、横の方からですね、小さい声だったんですけど、やばいやばいっていう声が聞こえてきたんですね。で、何がやばいんだろうってこう思ってたんですけど、後で聞こえるっていう、その誰も知らなかったんですね、その方が、片方の耳が全く聞こえないっていう、それも何年も続いてるってこと誰も知らなかった、で本人もその癒しの集会に期待していなかった、神様に期待した、
まあ、その耳にはね、
耳に関しては、他のところですね、他のところを治してもらおうと思って祈っていただいていたと思うんですけども、だから治るって思ってなかったと思うんですね。で違うところを祈っていたら突然聞こえ始めたということで、まあ、ラジオでもお話ししたと思うんですが、なんかその耳の片方の方からこう PTA の方に何かいろいろ言われても聞こえないから、なんで無視するのって言われたりして、本当に辛い思いをしてたみたいなんですが、いやもうこう本当にすごいな。で私がすごいと思うのは、その私たちはみんな弱くて、祈ってる私たちはなんかなんていうか、なんていうんですかね、私なんか本当に癒されるんだろうかって思いながらも祈ったりする時もあるんですけど、全く関係なく、祈ってる私たちに関係なく、こういうことが起こるので、神様って本当に教会に満ちてるんだなって思って、感動しています。はい、なのでこれが癒されるとなると、これからいろんなまた癒しが起こってくるかなっていう期待もしています。
はい、ぜひ癒しの集会に来てほしいと思うんですね。目には見えなくても生きておられるイエス・キリストが、本当に直してくださいます。面白かったのは、本人は耳のことは、まあ、期待してなかったというより もう考えてもいなかった、そしたら他のことを祈った時に神様はその耳に触れてくださって、その耳を癒してくださったってことなんですよね。というのは本人もそれを願ってないし、祈る方もそんなことを知らないわけだから、そんなことを祈ってないのに、主が一方的に来て耳を癒してくださって聞こえるようにしたっていうのは、まさに恵み以外何者でもないですね。その神の癒しの技を本当に、まあ、感謝したい、そして主を褒めたたえたいというふうに思います。そのようなことがあなたの人生にも必ず起こります。ぜひ、来週の土曜日、9月27日午後3時神の使命の朝教会でもたれます癒しの集会においでください。心から待ちしています。少しから遅れても構いません。また自分一人で来にくい方は、友達や家族をお連れになって一緒に来てください。主はあなたに触れて、またあなたの愛する人に触れて、心と体を、人生を癒してくださいます。さて、それではここでですね、もう一曲聴いていただきたいというふうに思います。大きな愛という歌ですけれども、これはすごく詩が良くて、たくさんの人に歌われている賛美なんですけれども、これを聴いていただきたいというふうに思います。
はい、次に聴いていただく曲はダニエル森さん作詞、塩森さん作曲の大きな愛です。歌うのはギフツです。どうぞお聴きください。
たの声は届いてる、あなたのことを愛してる、あなたの痛み知っている、重荷を下ろして共に歩こう。大きな大きな温かい愛で包まれ満たされ私はあなたを忘れない。私はあなたを愛してる。私はあなたのそばにいる。私があなたと共にある。あなたの声は届いてる、あなたのことを愛してる、あなたの痛み知っている、重荷を下ろして共に歩こう。私はあなたを忘れない。私はあなたを愛してる。私はあなたのそばにいる。私があなたと共に歩こう。私はあなたを愛してる。私はあなたのそばにいる。私があなたと共に歩こう。私があなたと共に歩こう。
大きな愛でした。それではここで聖書からお話をしたいというふうに思います。それでは神子さんに聖書を読んでいきましょう。
はい、今日は新約聖書ヨハネの福音書6章1節から14節です。その後イエスはガリラヤの湖、すなわちテベリアの湖の向こう岸へ行かれた。大勢の人の群れがイエスに付き従っていた。それはイエスが病人たちになさっていた印を見たからである。イエスは山に登り、弟子たちと共にそこに座られた。さてユダヤ人の祭りである杉越が間近になっていた。イエスは目を上げて大勢の人の群れがご自分の方に来るのを見てピリポに言われた。 どこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようか。もっともイエスはピリポを試してこう言われたのであった。イエスはご自分ではしようとしていることを知っておられたからである。ピリポはイエスに答えた。めいめいが少しずつ取るにしても200デナリのパンでは足りません。弟子の一人シモン・ペテルの兄弟アンデレがイエスに言った。ここに少年が大麦のパンを5つと小さい魚を2匹持っています。しかしこんなに大勢の人々ではそれが何になりましょう。イエスは言われた。人々を座らせなさい。その場所には草が多かった。そこで男たちは座った。その数はおよそ5000人であった。そこでイエスはパンを取り感謝を捧げてから座っている人々に分けてやられた。また小さい魚も同じようにして彼らに欲しいだけ分けられた。そして彼らが十分食べた時、弟子たちに言われた。余ったパン切れを一つも無駄に捨てないように集めなさい。彼らは集めてみた。すると大麦のパン5つから出てきたパン切れを人々が食べた上、なお余ったもので12のカゴがいっぱいになった。人々はイエスのなさった印を見て、まことにこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言った。
はい、今日は5000人の給食、あるいは5つのパンと2匹の魚の奇跡と言われている、まあ聖書ではとても有名な話なんですけども、その話をしたいと思います。聖書の中には4つの福音書と言われているイエス・キリストの生涯を書いた書物があります。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネと書いた人の名前を取って、マタイの福音書、マルコの福音書、ルカの福音書、ヨハネの福音書と言います。その4つの福音書の全部に書いてあるというのは少あんまりありません。例えばイエス・キリストの誕生のところも、マタイとルカにあるだけで、マルコとヨハネには書いてありません。4つの福音書全部に書いてあるのは、実はイエス様が、このパームサンデーと言われた時にロバの子に乗って入場されるところ、そして十字架のところ、そして復活のところ、そして実は今日のこの5000人のパン、5000人の給食、5つのパンと2匹の魚の奇跡、これは全ての福音書に書いてあるんですね。ですからこれは弟子たちにとって、どの弟子たちにとっても特別なことで、思わずも聖書に書き記してしまう、まあ、特別なことだった。神様もそれを許されたということは、このお話から特別なメッセージがあるということがわかります。今日はそこから、まあ、簡単にですけどもお話をしたいと思っています。イエス様が、非常に人気があって癒しや奇跡をしていて、たくさんの群衆が集まっていました。この時はだからイエス様の人気絶頂期です。そしてみんなはイエス様についていって、もう、ついてきたんです。そして気がついたらもう、3日ぐらいずっとついてきて、そして人気のいないところに来ていたので、まあ、食事をとってないと。それでイエス様はまあかわいそうに思われて、何か食べるものをあげなきゃいけないと思われたんですね。イエス様は愛の方ですね。お腹をすかしてたら何かみんなに食べさせてあげようって言われたわけであります。まあ、ところが、その弟子の中の一人はピリポは言ったわけですね。いや、こんなたくさんいるのに、まあ、男だけで5000人と言われてますから、おそらく当時は多産ですから、女子供入れたら数万人、どんな少なく見てもらっても2万人、下手をしたら5万人、10万人いたかもしれません。どんな少なくても2万人はいたでしょう。その数万人の人たちを、どこからこの人たちを食べさせるんですかって、こんなたくさんの人に食べさせるパンはありませんよと、まあ、ピリポは言ったんですね。さあ当然だと思います。だから弟子たちは他の国書を見ると、ちょっとイエス様、もうそろそろ解散させて、みんなそれぞれに自分で夕食食べるように、食事するようにしてくださいよって言ったんです。そしたらイエス様は、いや、あなた方が彼らに食べるものをあげなさいって言った。それでピリポは、いや、とんでもないですよ、さん、こんないっぱい分もとても無理ですって言ったんですね。で、ピリポの言ったことは、これは悪いことじゃなくて、悪いというか間違いじゃなくて、普通に考えて当然なんですね。こんなたくさんの人にパンを食べさせる、まず一つはお金、お金があったって買うパンがどこにもない、だからとんでもないってことだった。ところがですね、アンデレって人がいまして、このアンデレっていうのはですね、イエス様のところですね、おそらく子供の少年の持っていた弁当ではないかという説があって、分かりません本当のところは。でも5つのパンと2匹の魚を持っていた、少年がいたんですね。 少年のお弁当ではないかと言われてますが、その少年の大麦のパン2つと、大麦パン5つと小さなおにぎ、それがありますよと、まあ、少年が偉かったですね。自分の弁当を、ね、差し出したんですから、ここにこの少年が持っている弁当がありますと、パン5つと2匹の魚ですと持ってきたんですね。ただじゃあそれでどうなのかといったら、こんなたくさんの人から何もならないということで、いやここにね一応、まあ、少年が持ってた弁当ですよね、少年が5つのパンと2匹の魚を持ってるんですけど、これじゃあどうしようもないですよねって、こんなんじゃって、でも持ってきたんですね。ピリポは無理ですよ、できませんよって言って何もしなかった。アンデレという人はいやこれじゃもうどうしようもないとは思うけど、でもここに一応5つのパンと2匹の魚があるんです、でもこんなんじゃ何もなりませんよね、何の期待もしてない、でもとにかく持ってきた。でこれはすごく大きいんですね。皆さんが神様から何か言われるとき、私には絶対できないと思えることがあるんです。できないと思ってやらない人と、できないと思ってもできないと思って踏み出す人がいる。こんなんじゃ何の力もないけど、例えばこの賛美の働きということを神様語っておられて、もともと音楽をしてた人でできた人もいたし、全然できない人もいた。できなくても賛美って言われたから賛美をしようと思って踏み出した人と、なお賛美なんて僕はできないってやらなかった人というわけです。で踏み出した人は、できなくても神様の肩書きを受けて始めた人は、すごく神様の力を感じて素晴らしい賛美の働きをしているグループが今いくつもあります。で神様がおっしゃった時にもうできないと思って投げ出す人と、これじゃ仕方がないな、これじゃ何の役にも立たないなと思うけれども神様のところに持ってくる人と、これ大きな差あるんですね。でもちろん一番いいのはね、ここから奇跡をしてくださいって期待して持ってくるのが一番ですが、そこまで信仰がなくても持ってくるだけでも大きな意味がある。弟子様はその5つのパンと2匹の魚を見た瞬間、みんなを座らせろって言って、で他の研修とグループに分けたと書いてあります。配りやすいように座らせて、座るってのは横になるって意味なんですけど、当時は横になってご飯を食べたんですね。今やったら行儀が悪いですが、当時はそれが食べ方だった。つまり食事の準備に入ったわけです。まだ奇跡は起こってないんです。たったパン5つと2匹の小さな輪なんです。そんなんで誰も満腹できない、だけどご飯の準備に入らせたんですね。信仰の世界っていうのは、目に見える世界が現実化してから準備をするんじゃなくて、目に見える世界はそうでなくても神様がおっしゃったら準備し始めるのが信仰の世界なんですね。でこの時イエス様はみんなを座らせます。そしてしたことは、その5つのパンと2匹の魚を持ってきて、本当に神様の前に、少年が捧げたそのパンを神様に差し出して言われたんですね。感謝を捧げたと書いてある。神様、パンは5つです、男だけで5000人です、これを1000倍に増やして5000個にしてください、女子供もいるから1000倍じゃダメです、この際5000倍にしてください、大ぐらいも言いますから、もっとできれば1万倍にしてください、魚も2匹じゃもう足りません、魚もどうぞ神様1万倍にしてくださいって言ったんじゃないですよね。その2匹の魚と2匹の魚と5つのパンを感謝した。神様、パンが5つあります、ありがとうございます、2匹の魚ありがとうございます、これで十分です、神様はここから奇跡をなさいます、このパンをありがとうございます、子供が捧げてくれました、この捧げ物を本当にありがとうございます、そう言ってイエス様は感謝して喜ばれたんですね。その時ですね、面白い、そうした後に弟子たちにそのパンと 魚を渡して配らされた。面白いのはパン5つと魚2匹だから7人しか配れないんだけど、弟子は12人いたんですね。だパンを割いたのか魚を半分に切ったのか知りませんけど、弟子たちに配らせたんですね。12人の弟子は配りました。どこで増えたんでしょうね、配るときにどんどん増えていったのか、これ天国行ったら見たいんですよね。感謝したとき増えてたのか、配るときにどんどん増えていったのか、食べるときに大きくなったのか、わからないんですけど、配っても配っても配ってもなくならない。しかも、このみんな他の福音書は満腹になったと書いてある。お腹いっぱいになるからいっぱい食べたんですね。なのにパンは減るどころか、どんどんどんどん増えていった。で面白いのは、弟子たちは配りながらですね、一番最後に自分たちが食べるわけで、これ自分たちの分残るのだろうかって不安になったと思うんですよ。でどんどん食べる人たちに与えたらどうしよう、なくなったらどうしようと思ったと思うんですよ。でも神様はまず人々に配って、しかも 腹八分目にしとけってんじゃなくて、お腹いっぱいみんなに食べさせてあげて、その後で残ったものを集めたら、なんと12籠いっぱいだったと書いてある。この籠ってのは丸い籠か深い籠かどっちかなんですけども、丸い籠だと1日分のパン、深い籠だと1週間分のパンがいます。その籠に乗せて、つまり12籠いっぱいになったということは、弟子たち一人一人に十分食べれるパンを最後に神様余らした、つまり増えちゃったわけですね。今あるものを本当にイエス様を感謝をして増やされたんです。多くの人は足りないものばかり数えます。これさえあればな、お金があればな、もっと能力があればな、もっと理解のある親がいればな、あれがあればな、これがあればなって言います。でもないことが問題なんじゃありません。今あるものを喜びで感謝しましょう。イエス様は5つのパンと2匹の魚、これじゃどうしようもありません、でもそんなんじゃなと言わなかった。それを本当に感謝したんです。他の口は祝福したと書いてあります。この5つの晩ありがとうございます、神様ありがとうございます、これを本当に祝福します、あなたはここからすごい素晴らしい奇跡をしてくださる。イエス様は5つのパンと2匹の魚を喜ばれました。少年が捧げたこのパンと魚を喜ばれた。あなたが今どんなに能力が小さくても、自分は小さなものと思っていても、そのあなたのものを神の前に差し出して使ってくださいって言うと、神様はあなたを豊かに祝福されるんですね。中国という国に行った宣教師、新川宣教師という方がいらっしゃいます。この方は京都の高校、本人がありました、京都で一番、まあ、アホだった高校と、本人はそういうふうに言ったんですよ、ね、誰でも入れる、入学試験で名前さえ入って書いたら入れる高校があったそうです。当時その高校に入って、そして暴走族といってもみんなで一人でバイクに乗っていた人です。そして卒業した後お茶屋さんに勤めていた。その彼が本当にキリストに出会って救われます。韓国に行って神様に触れられて宣教師になりたいと思います。彼は全く勉強してません。本を読んだことはありません。字を読むのが嫌だった。漫画も嫌い、なぜかと漫画の吹き出しの括弧の中に書いてある字を読むのが嫌、特に漢字を読むのが大嫌いだったんです。だから漫画も読まない、それぐらい字を読むのが嫌い、勉強が嫌いだった彼が韓国に行って神に触れられて宣教師になろうと思った時、神様が導いた国は中国だったんです。で彼は中国に行き勉強しました。なんと彼はですね、あれだけ嫌いだったのに祈ったんです。神様、私は全く勉強はできません、漢字は嫌いでした、でも神様おっしゃるから行きます、こんなアホなバカな自分を差し上げます、神様どうぞ祝福してください。そして思ったの、聖書にダニエルと言って10倍の知恵って書いてある。聖書にダニエルが与えられた10倍の知恵を私にも与えてくださいって言った。そしたら北京大学という北京で最高学部に1年間語学留学することができた。そこに来ていたのは東大とか早稲田とか京都とか、もう日本のトップ校の生徒ばっかだったそうです。なんと1年間勉強した最後の時に、イナラブ有名大学の学生たちと一緒に勉強した彼が主席になりまして、その語学のクラスの最後に、まあ、いわゆる卒業式ではないんですが修了式の時に壮大のような役割をしたそうです。で彼は言ってました、全く自分の力じゃないって、神様の力だと、全く何もない自分を差し出した時、神様にダニエル与えた10倍の知恵って言ったら、神様は本当に祝福してくださって、神様は祝福してくださったと。そして今中国伝道にわたって神様の愛を伝えて言っておられます。あなたがどんなに足りなくても、5つのパンと2匹の魚で男だけで5000人、女子供いたら2万人じゃと言ったと思われる、その人たちを満腹にして配った弟子たちをちゃんと12人にたくさんのパンを残してくださった。イエス様は、あなたがイエス様のところに来てあなたの持っているものを差し出すと、本当にそれを祝福してあなたの人生に素晴らしい技を表してくださいます。イエス様はあなたの自分でどうすることもできない罪の身代わりとなって十字架にかかり、あなたの身代わりになって罰を受けて死んで黄泉に、あなたの代わりに地獄にまで下り、復活して死と罪に打ち勝って蘇ってきて今も生きておられます。あなたはこの方を信じて、そしてこの方にあなた自身を捧げるとき、神様はあなたをこの5つのパンと2匹の魚のように本当に祝福して、驚くぐらい大きく豊かに用いてくださいます。ぜひイエスキリストのところにあなたを差し出して、 そしてあなた信じてあなたを差し出してこの方に祝福された人生を歩みましょう。また今あなたが何かを神様から得てしようと思っているとき、足りない足りない足りないと思っている方は今すでにあるものを心から感謝してください。そのとき神様はそれを何倍にも増やして神様の奇跡と栄光を表してくださいます。足りないんじゃありません。今あるものを心から感謝しましょう。神はそこから奇跡を必ず与えてくださいます。お祈りをしたいというふうに思います。ラジオを聞いている皆さん、私と一緒に寄ってくださってこの機会にイエス・キリストを信じて、イエス・キリストにあなた自身を捧げて神様の用意している奇跡を共に見ていきましょう。天のお父様、
天のお父様、
イエス・キリストを信じます。
イエス・キリストを信じます。
私の罪を許してください。
私の罪を許してください。
十字架の罪の許しを感謝します。
十字架の罪の許しを感謝します。
復活をありがとうございます。
復活をありがとうございます。
イエス様、
イエス様、
私を自身を捧げます。
私自身を捧げます。
5つのパンと2匹の魚のように、
5つのパンと2匹の魚のように、
私を祝福し、
私を祝福し、
何十倍、
何十倍、
何百倍、
何百倍、
何千倍にして、
何千倍にして、
豊かに用いてください。
豊かに用いてください。
信じます。
信じます。
イエス様の御名によって、
イエス様の御名によって
祈ります。
祈ります。
アーメン、
アーメン。
どうぞラジオを聞いている皆さんですね、ぜひ、この機会に教会に来て一緒に神様を賛美し、礼拝をして、聖書の言葉を聞いてほしいと思います。どうしても教会に来れない方はですね、オンライン、オンラインができますので、オンラインで礼拝をしてですね、コンピューター、パソコンですね、それから、タブレットでも iPad でも iPhone でも スマートフォンでもできますので、ぜひ、見てほしいと思います。どうしても時間が合わない方は後でダウンロードしても見れますのでおいでください。また最後に礼拝の時間を言いますけれども、その時間に合わない方でもいつでも教会に来てください。誰かがあなたを待っています。さてここでもう一曲だけ聴いていただきましょう。先週も流したんですけれども、ぜひ皆さんに人生の重荷を下ろして本当に祝福されてほしいと思いますので、もう一曲お送りしたいと思います。レイ・ユア・バーデンズ。
はい、次に聴いていただく曲はレイ・ユア・バーデンズ、作詞作曲淵野翔子さんです。どうぞお聴きください。 Lay your burdens at the feet of the crossあなたの悲しみ痛みすべて置いて
歩き出
バーデンスでした。それでは、ここでお便りお電話お、ねですね、宛先を神子さんにお願いします。
はい、お便りをください。お便りは郵便番号 852-8116 長崎市平和町 5-6-2 階長崎市平和町 5-6-2 階です。またお電話もください。市外局番0958433178 843-3178です。またメールアドレスですが 767jesus@gmail.com 767jesus@gmail.com です。
はい、ちょっと今日は順番逆になってしまいましたけど、お祈りをしたいと思います。病気の癒し、心の病の癒し、問題の解決、経済の問題、学業、お仕事、どんなことでも今主の前に出てキリストの名によって祈りましょう。イエス様は父なる神様、必ず答えてくださいます。天のお父様、今イエスキリストの名によって父なる神の前に出てまいりました。どうぞ今一人一人が心を注ぎ出して祈りに応えて、体を癒し、心を癒し、問題に対する解決と勝利を与えください。イエスキリストの名によって命ずる、心と体を癒されよ。よど一人一人の体に触れ、がんを消してください。肺がん、子宮がん、子宮頸がん、イエスキリストって命ずる、消えてなくなれ。脳梗塞の後遺症、癒されよ。躁鬱病、統合失調症、不安神経症、対人恐怖症、血液血管多動性障害、心の病、精神の病、癒されよ。されよ、イエス・キリストの名によって、イエス・キリストの名によって、心と体を完全に治れ。イエス様、ありがとうございます。本当に感謝いたします。ありがとうございます。アラスブラプラスンドラスブラプラプラスブラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラ。経済を祝福し、学業を祝福し、お仕事を祝福し、夫婦や親子、また家族、そして会社、職場、そして学校、先生との関係、いろんな関係に働く分裂と破壊の力を休めて断ち切る、許しと破壊の力を注ぎ、癒しと回復を与えてください。イエス様の名によってお祈りいたします。アメン。お便りメールを待っていますので、先ほどおっしゃってくださったメールをお便りにぜひおいでください。